さて今日の箇所はルカの福音書ですね、24章のところですね。イエス様が弟子たちが見ている前でね、天に昇っていかれたというところですね。今日ここから3つのポイントからですね、お話をさせていただきたいと思うんですけども、一つはね、申し上げた大失敗のことは、神様の愛と恵みに気づくことが大事だということですね。神様の愛と恵みに気づくことが大事だということをここから教える。先ほどね、神谷さんの証しがありました。でその中でね、神様の愛にね気づかされましたということをねおっしゃってましたけど、その通りですね。神様のどれだけ私たちが神様から愛されているか。私ね、何年か前にね、一度自分がね死ぬ夢を見たことがあるんですよ。皆さん見たことあります、ね、死ぬ夢ね、ある病院にね入っておられる信徒の方を訪問してね、ある病院に行ったんですよ。そしてね、その病院の廊下をね歩いている時にね、急にフラフラとしてですね、もう多分脳一血でしょうね、天地が逆さまになって倒れてしまいました。意識がスーッと遠ざかっていったんですけども、そこにね何人もの看護師さんが集まってね、もうキャキャ騒いでると。で寝台車に乗せられて集中治療室にね運ばれて、ドアがバタンと閉まってね、ああもう自分はこれまでだと思った瞬間にパッと目が覚めて、瞬間私ここ天国かと思いましたね。でも、まあ、太も一緒やからね、まだに家内がグーグー指1個書いて2ドルということでね、あ安心しましたですね。その夢だとその時に本当にね、あ夢でよかったなと思ったことはありません。もちろん天国行ったら天国行ったらいいんですよ、ね、もっと素晴らしい世界がある、だそれでいいんですけども、ただもうちょっと生かしてほしいという思いがあってね、まあ、夢でよかったと思ったんですけども、そういうふうに夢で死にかけて目が覚めて自分が生きていると分かった時にね、ほっとするし安心するでしょ。私ね、なんだかとっても新鮮な気持ちになったんですね。あ自分は生かされているんだ、神様によって生かされてこの尊い一日があるんだと思った時に、本当に新鮮な何とも言えない喜びが湧いてきました。49節にこの24章49節の御言葉にこういう御言葉がありますね。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいとあります。これは何を教えているかというと、大主よペンテコステ聖霊降臨礼拝ですけども、聖霊を受けるということをね、イエス様はここで教えているんですね。聖霊を受けてあなた方は力を着せられると書いてあります。でもね、力を着せられるといっても何か特別な超能力が身につくということではないんですね。まあ、中にはそういうふうに教える教会もありますけどもですね、そうじゃなくて、すでに神様から与えられている大きな恵みにハッと気づかされて、そうだったんだ、私はいつも生かされているんだ、私を愛してくださっているんだという愛が分かって、改めて喜びと感謝を持って新しい一日を始められる、これが聖霊に満たされるということでしょうね。皆さん、イエス様の弟子はどういう体験をしたでしょうか。イエス様の弟子たちは12人の人ですね。彼らはペテロもヨハネもそうです、漁師というね、自分の家族を養うようなとて大切なね、あのお金をね稼ぐ職業を捨ててですね、そしてイエス様に献身しましたね。なぜかイエス様こそね、このイスラエルを救ってくださる方だと信じて、でついていったんですね。まあ、ペテロヨハネだけでは12人全部そうですね。ところが最後どうなりました。イエス様はイスラエルを救うどころかね、十字架にかけられて無断に死んでしまった。この時弟子の気持ちどうなったか分かります。皆さん、3年間も仕事を全部捨ててイエス様こそ信じてきたのに、身も心も人生も全て捨ててきたのに、ああもうこれで終わったな、人生終わったな、もうその絶望しかないんですよね。これからどうして生きていけばいいんだろう、もう絶望しかなかった、ね、これがその時の弟子の気持ちですよね。現在も将来も全て吹っ飛んでしまった。 ショック。でもね、3日目にイエス様がよみがえって、再びイエス様と出会うことによって失われていた人生の希望と、その生きる価値と意味、使命を再び取り戻すことができたんです。これが復活したイエス様と出会うということですね。皆さん、私たちも今復活したイエス様に出会うことができますね。そしてそこで、ね、もしあなたの中に今ね、何か苦しいことがあったり、大きな失敗をしてね、ああこんなはずじゃなかったと言ってですね、この人生絶望している方がいるおられるならば、そうじゃない、イエス様に出会うときに、そうじゃないんだ、イエス様はちゃんと私を支えて守ってくださっているんだということが分かってきます ね。そしてイエス様がいなければ人生の意味はない。イエス様の存在そのものが自分の存在なんだ、そういうふうに思えていく。これ本当に素晴らしいことですね。後に人となったパウロという人はね、ガラテヤ書の2章20節でこう言ってますね。もはや私が生きているのではない、キリストイエスが私のうちに生きておられるのであるとおっしゃった。皆さんどうですか？あなたにとって、あなたのうちに今この瞬間、イエス様があなたの中にあって生きているでしょうか？私がもう生きているんじゃない、私の命が今生きているのはイエス様が中におられるから生きているんだと皆さん言えるでしょうか、ね、もう絶望に突き落とされて、もう自分が生きる価値も何もないとしか思えない、そういうどん底で神様と出会って、愛に出会って、そこから感謝と喜びに再び満ち溢れて、もう一度立ち上がることができた。そしてそれはもう一度立ち上がることができたのは私の力ではない、キリストの力、私のうちにおられるキリストの力によるんだと言える人は幸いですね。でも自分の力によって頑張ったんだという人は、いつかまた大きな、もっと大きな試練が来た時にぺちゃんこになってしまいます。それほどあなたの中にキリストが生きているということはとっても重要なことなんですね。そのことをもう一度皆さん確かめていただきたい。そして二つ目にですね、申し上げたいことはですね、この47節の御言葉ですね、47節。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられ、エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となりますというですね、御言葉ですね。救いの知らせはエルサレムから始まるんだ。このエルサレムから始まるというところにちょっと注目したいと思うんですね。皆さん、エルサレムってどういう町ですか？エルサレム、昔はエルサレムはイスラエル首都でした ね。でも聖書はどう言ってますか？イエス様を弟子たちからすれば、エルサレムという町はイエス様を捕まえて十字架にかけて処刑した町。いや、イエス様だけではない、旧約聖書の時代から次々と預言者たちを捕まえて殺した町なんですよ。旧約聖書にはそういうことが書いてありますね。エレミアもね、以前もそういった、かなりいろんな多くの預言者がね、エルサレムで死んでいったね。それだけではありません。巡礼者、全国から杉越、3月のですね、杉越の祭りの時に全国からね、巡礼者が集まってくるでしょ。その時に神殿でね、羊とかね、いろんな動物をね、生贄によって捧げるんですけども、その時にね、いちいちおっちだこっちだとね、その牛を引っ張ってくるわけにはいきませんから、その神殿で買うんですよ。で、買う時にね、法外な値段が取られるんです。一般のね、値段の3倍から4倍ね、ガバーガバー取られたね。それでボロ儲けしておったんですね。そういう意味でね、暴利をむさぶるような、そういう町であった。あるいはね、イエス様時代にいたかどうか分かりませんけども、 神殿娼婦というのがいてですね、その参拝が終わった巡礼者たちに性的なサービスをしておったそういう不潔な町でもありました。そのように清い清い神様からすれば最も遠い場所にあると言ってもいい町、これがエルサレムなんですよ。しかしその最も神様から遠い罪深い町から神様の救いの知らせ、福音が述べ伝えられていくとイエス様おっしゃっておられる。これはね、福音の本質を教えてるんですね。福音は綺麗人だけが救われる、そういうもんじゃない。罪深い人が、人こそが救われていくんだという福音の本質をこのエルサレムから始まるという言葉によって表しているんですね。皆さんどうでしょうか。私はね、この御言葉をね、再び読んだ時にね、安心しましたね。心の中を覗いたら罪深いところがいっぱいある、もう 罪だらけ、人をねちゃんと愛することもできないし、ね、あの実戒というのがありますね。神様を信じる者ならば守らなければならない塔の戒め、モーセによって与えられた塔の戒め、なんか覚えてます？言えますか？言える人、大抵大抵最初の3つぐらい言うたらね、あと忘れてしまうんですけど、まだね、出エジプト記の20章に書いてありますから、ちゃんとまた改めて今日書いて読んでくださいね、暗記してくださいね。まあ、それはともかくですね、そのなんかただ殺すな、盗むな、勧誘するなと書いてあるでしょ、嘘、あの偽証するなと書いてありますね。とにかく殺すな、私は今まで人を殺したりしませんでした、ちゃんとだから神様の戒めちゃんと守ってますじゃないんですよ。あなたは心ね、実際に人は殺されなかったかもしれないけども、心の中でね、あんな人いなければいいなと思ったことありませんか？人を裁いたことありませんか？あるいは助けなければならない人にちゃんとした助けをしましたか？あのイエス様の有名な例え話、あのサマリア人のね、あの例え、あんなことをしましたか？通り一遍のことやってそれで終わって、私はやちゃんとやりましたと思ってるだけではないですか？本当に神様の戒め10回守ろうと思ったら私たちはできないんですよ、ね、どうしても人よりも自分のことを優先に考えてしまう、ね、それが偽らざる私たちの、ね、悲しいかな、それが姿なんです、それが実態なんですね。でもその中からイエス様の救いが出てくるというんですね。この罪が許されて、許されないような罪が許されて、そして救われていく、これ以上ね、安心平安を与えるもないですよね。その福音を伝えるようにしてくださったと、これ本当に感謝ですね。私今から20年ほど昔にですね、あのイエス様の十字架を描いたあのパッションという映画あったでしょう。十二架の場面だけを描いた、見られたことあります？私あの見ましたね。ここでも試写会やったんじゃないかな、見ましたね。でね、ある教会で一人の青年がね、礼拝が終わった時に立ち上がってね、僕昨日パッション見ましたと言ってね、証しをしたんですよ。どうしてもその感動したのでその報告をしたい、ね、でこの映画はそのイエスの十字架の復活がテーマですけども、彼もねこれまで教会クリスチャンですから、教会で何度もね十字架のと復活の説教を聞いて分かっているつもりでしたね。でも彼は映画を見てイエス様の十字架と復活が自分のためだったと初めて気がつかされたというんですね。これは映画を通して聖霊が語ってくださったということでしょうね。彼は言いました。僕は洗礼を受けてから長いかなり長い間経つけども、なかなか信じきれないでいました。神様がどれほど僕を愛しているか、イエス様がどれほど僕のために苦しんだか、さらにそのイエス様の苦しみのゆえに今までいろんな罪を犯してきたけども全部許され続けている、そのことを知らずにいた まあ、もっともそれを知らなかったクリスチャンではないんですけども、頭では分かっていたけども魂の部分では分かっていなかったということでしょう。しかしこの映画を見て、特にね、何十発もですね、鞭で打たれてね、血だらけになっているイエス様が、ね、十字架にかかって父よ彼らを許したまえと祈られた。彼らは自分が何をしているか分からずにいるからですと言われた。その言葉を聞いても雷に打たれたようなショックを受けた。自分はこれまで何度も何度も神様に背いていたにもかかわらず、神がそれを許し続けてくれた。しかもそれは彼のせいではない。彼は自分が何をしているかわからないんだから、彼の責任ではないと言って取りなしてくださっている、かばってくださっているイエス様。そのことに気づいた時に彼は本当に感動して、改めて、ね、イエス様を受け入れ直したというんです。皆さん、私もね、その映画見た時にね、本当に血だらけになっているイエス様を見た時にね、本当に、ああ、イエス様は私のためにここまで苦しんでくださったんだなということをね、改めて思わされました。しばらく涙が止まらなかったことを思い出があります。そのイエス様の苦しみのゆえに、今日も罪を許されて、そして証人としてキリストを述べ伝えるように召されている。そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことは、クリスチャンはイエス様からとても豊かに祝福される存在であるということですね。祝福される存在である。五十節見ましょう。五十節にこう書いてあります。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられたと書いてありますね。祝福、皆さん、クリスチャンであれば何度も何度も聞いたことがあると思いますね。教会に行ったら大体この祝福という言葉をね、聞きますね。最後の祝祷も祝福の祈りですね。皆様ってね、誰かに手紙を書くときにね、祝福がありますようにと言ってね、祝福を祈りますって手紙に書かれるんじゃないでしょうか。じゃあ皆さん、じゃあ祝福ということを、神様の祝福とはどういう意味ですかと聞かれたら、皆さんどう答えます？祝福、これね、旧約聖書と新約聖書はちょっと意味が違うんですね。だいぶ意味が違う。旧約聖書ではですね、物質的に反映されること、家族が増えたり、ね、家畜が増えたり、土地が広がったりね、商売がうまくいったりする、そういうことが、それで健康で長生きできる、それが神様に祝福することだと考えられていました。でもね、新約聖書ではだいぶ違うんですね。そういう物質的な、この世的なことよりも、もっと霊的なことですね。私たちクリスチャンは、やがてもたらされる永遠の神の国をイエス様と共に相続すること。エペソ書にもこう書いてありますけどね。相続する。ね、そしてイエス様と永遠に生きることができる。これ以上の祝福はないと。で、同時にまた、イエス様によって悔い改めて罪深い生活から立ち返ることができる。これも大きな祝福であると聖書は言ってるんですね。ですからね、イエス様が手を挙げて弟子たちを祝福されたということは、あなた方は私のものですよ、私と共に神様の永遠の御国を受け継ぐのですよ、それを忘れないようにしていなさいよという、そういう励ましの言葉だから、彼らはとっても喜んでエルサレムに帰ったんですね。最後に一人の証を紹介しましょう。大根歯磨きというのを皆さんご存知でしょうか。あれ、大根なんとかホールディングと言うんですかね、まあ、大根歯磨きね、大根歯磨きを作った人が小林富次郎という方です。もうだいぶ昔の方ですけどね。で、彼は初めね、宮城県でね、宮城県でそのマッチのね、軸を切り出して一巻きしようと思ってね、大量の材木をね、木材を木をね買い集めたんですね。そして川にね、 浮かべて、最上川がどっか浮かべておいたんですね。ところがある日台風が来てね、洪水が起こって、もう何百本というね、その大木が全部ね、あの川に流されてしまった。もう大損ね、ね、もうせっかく苦労して集めた木材全部流されてしまって、もう財産すってんてん。もうさすがの彼もこの時ばかりやと全く絶望した。もちろんね、大量の材木を買うためにかなりの借金もねしていたと思いますね。もう借金返せるあとありませんね。もう人生これまでと諦めて、もう最上川に身を投じようと思ったね。自ら命を絶とうとした、ね、そしてその最上川の河原まで行ってですね、さあこれから飛び込もうとした時に、ふと何気なくズボンのねポケットに手を突っ込んだ。その中にね、石破のハガキが出てきたんですね。ハガキが出てきた。これ実はある牧師からもらったハガキだったそうですね。でそのハガキを読んでみたらですね、一つの御言葉が書いてありました。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主は父が愛する子を懲らしめるようにされるからである。もう一回言いますね。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主は父が愛する子を懲らしめるようにされるからである、という、箴言三章のね、十一節の御言葉ですね。彼は雨に打たれながらその御言葉を何度も何度もじっくり読んだ、読み返した。それ読んでいくうちにね、ふっと思わされた。待てよ、もしこの言葉が真実ならば、今回のことは愛なる神様が私を懲らしめるためにしてくださった愛の無知に違いない。もしそうなら今短気を起こして命を失ってはならない。希望を持ってもう一度やり直そうと彼は思った。彼は、ね、この最上川に、川に飛び込むのを思いとどまって立ち上がって、そのまま教会に行きました。そして教会に通ってイエス様を信じて洗礼を受けてクリスチャンになりました。それから数年後、彼はおそらく神様に示されたんでしょうね。導かれるように第五歯磨きのですね、歯磨き粉の製造に着手しました。その結果、信仰的にも物質的にも驚くほどの成功を収めたんですね。皆さんちょっと考えてください。彼は自分の会社が軌道に乗り始めた時から神様の祝福を受けたんでしょうか。そうじゃないですね。とんでもありません。神様は彼が事業に失敗してもう死ぬしかないと絶望のどん底にいた時から彼を豊かに祝福しておられたんです。だから彼はね、死の一歩手前にある牧師からもらったそのたった一枚のハガキの御言葉に身を通すことができたんです。祝福されてなかったらそのことしないでしょ、皆さんね。そしてその今の苦しみを神様からの愛の無知だと受け止めて揺るぎない希望を持つことができた。皆さん、神様に愛されて神様に豊かに祝福された人はそのように必ず御言葉に触れてイエス様と出会って人生が変えられていくんです、皆さん、ね、ですから少なくとも今ここにいらっしゃる皆さん一人一人、そのご家族は全て豊かに祝福されているということですね。皆さん、その祝福を本当に自分のものとすることができるか、それはあなた次第ですね。私も皆さんのねことを強制的にこうやってできませんからね、口で言うだけのことですけどもですね、あなた次第、ね、神はどんな時にもあなたを豊かに祝福して導いてくださるお方です。今週もですね、目の前にどんなことがあろうとも豊かに祝福を注ぎ続けてくださっているイエス様に目を留めて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、この今日のこの 聖書の箇所ありがとうございます。イエス様は私たちに本当に何度も気を開けて祝福されたとあります。私たちもそのように本当に豊かに祝福されております。目の前にはいろんな苦しいこと、悲しいことも時に起こります。辛いこともあります。希望を失うこともあるかも分かりません。しかしどんな時にも神様がいて、そして豊かに祝福されてくださっている、今の苦しみは必ず将来の見える祝福に変わっていくんだということ、そのことをもう一度覚えることができてありがとうございます。イエス様から離れない限り本当に苦しみが苦しみで終わることはありません。豊かに祝福されていきます。どうかもう一度そのことを覚え、主に身を止めて歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。